い、というわけで始まりました、ゆうすけのポッドでラジオ第48回になります。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、藤田ゆうすけです、どうも。はい、そんなわけで前回同様、1ヶ月更新が空いてしまいました。申し訳ございません。もうね、本当に隔週更新をもう歌うのをぼちぼちやめた方がいいんじゃないかなと思うぐらい1ヶ月に1回の更新になってきてますがね。理由は、もう本当にこれも前回と同じく、ちょっとツアーに出てまして東京にいなかったんですというところが本当にもう理由なんですけども、今日はですね、そのツアー、藤田雄介としてですね、初めて出しました音源、一貫風月というミニアルバムを、引っ提げての、レコ発関西ツアー、それに伴って、シュノーケルのほぼツアーのワンマン、大阪そして横浜、下北と、やってきて今ここで喋っておるわけなのでですね、その辺の話を踏まえつつ、その一貫風月のですね、あの全曲解説なんかをですねちょっと短いながらもやっていけたらなと、思っていますのでね、まあこう気長に、ちょっと聞いてくれたらなと思います。まあですね、まず大阪、京都、自分で、藤田雄介としてですねレコ初ライブ行ってきましたけども、初めてやる場所もたくさんあってですねすごい、新鮮でしたね。新風館、京都新風館というですねスペースがありましてですね、ショッピングモールみたいなもんなんですけども、そこでですねアコースティックでまず弾き語りでですね、急遽ですね藤田雄介のレコ発イベントということでですね新風館で組んでいただくことになりましてですね、そこでまず初日に、やりまして、そこでもたくさん CD を買っていただいてですね本当にありがたい気持ちで、次の日の、モジョ京都モジョ本番ですよね。もともとはこの日がレコ発の当初のあれだったんですけども、モジョでライブして、そこでも、たくさんの、人たちに、見てもらえてたくさんの CD を買ってもらえてですね本当にここでも感謝して嬉しいなと思ってたら、その次の日、またしても初めてやる、大阪セカンドラインで、レコ発でね、初めて大阪セカンドラインでやらせてもらったんですけども、そこでも、たくさんの人に CD を買ってもらえて、初めて見た人もねたくさん CD 買ってくれたりとかして本当に嬉しかったんですけども、その、2日後にですねシュノーケルのほぼツアーワンマンの大阪編でですねオープニングアクトとしても、出演させていただいたんですけども、そこでも、CD をたくさん買っていただいて、もうね本当にこの関西ツアー、まあ後で話しますけど東京ももちろん、盛りだくさんなんですけども、関西ツアーでも本当に初めての出会いがたくさんありましてですね、嬉しかったなと、思います。もうなんかこう気持ちがいっぱいでですね、どうやらねブログでも同じようなことばっかり僕書いてるんだなと思うんですけども、本当にこう皆さんの応援っていうのをですね、していただいてなんぼやなと、本当にミュージシャンもうみんなに支えられてないともうやっていけないなっていうのを痛感しましたね。本当にまあそういう意味でもですね CD という形に残るものをみんなに届けられたのは本当に良かったなと、思っております。そんな中、東京に戻ってきてですね、シュノーケルほぼツアーのですね、まず横浜編、横浜でもですねオープニングアクト出させていただきまして、またそこでもねたくさん CD 買っていただいてですね、本当にありがたいなと思って、もうこれ収録してる日の前日、シュノーケルほぼツアーワンマンのですね下北沢ツアーファイナルですよね、ここでもですねたくさんの CD を本当に買っていただいてですね、もう何でしょう、シュノーケルのライブなんですよ、オープニングアクトとはいえ僕も出るんです。だからですね僕も自分のことをもちろん知ってほしい気持ちで、出てはいるんですけども、何よりもシュノーケルのライブが盛り上がってほしいなと、思ってですねライブをしてたのでですね、すごいこう緊張してですね、なかなかこう自分のある種自分のペースではもちろんないところはあったんですけどもね、それでもあったかく見てもらってですねそうやって CD 買ってもらってですね、本当に嬉しいなと、思いましたね。すごい温かいこう拍手とかをですね、送ってもらってですね、こう元気づけられたというか勇気づけられたというかですね、とても緊張してましたので、はい、 普段でもこの番組よく聞いてる人は分かると思うんですけども、噛む僕がですね、もうどんだけ噛むんだろう、どこに行くんだろうこの人というぐらい噛んじゃいましてですね、もう本当に心配されたと思うんですけども、はい、そんな感じでですね無事乗り切れました。残すところ、藤田雄介の、ライブ、4月14日の東京レコ発が、レコ発としてはですね残ってますけども、その辺はまた後で詳細を、お知らせしていきたいなと思いますが、じゃあぼちぼち、藤田雄介の一貫噴月全曲解説をですね、ちょっと曲流しながらやっていけたらなと、思います。まずですね、1曲目、一貫噴月の記念すべき1曲目を飾る曲、You Got a Friend という曲なんですけども、これはですね、レコーディングをしたのがですね、もう去年の5月ぐらいだったかな、もうだいぶ前なんですよ実は。それでですね、撮ろうと、レコーディングしようと言ってですね、4日間あったんですけども、そのうちのバンド演奏の録音の日が1日目と2日目にありましてですね、その2日目にできた曲です。はい、2日目までギリギリまで作ってですね、バッとやってみんなでガンと演奏して、それがしかも2回目の演奏がこ のテイクというね、すごいこう初期衝動の塊でできた形でですね、1曲目にこう飾らせてもらってるんですけども、この曲はそうですね、やっぱりこう友達に向かって歌ってる歌なんですけども、友達って言ってもやっぱすごい範囲が広くてですね、ライブに見に来てくれるお客さんもそうだし、もちろんこの歌の、分かりやすく、歌ってますけども、地元の友達とかなかなか会えてない友達とかに対しての気持ちもありますし、そうやって一緒にねツアー回って一緒にこう頑張ってくれる、メンバーであったりスタッフのみんなにも、含めて、言いたいなっていう気持ちがすごいこもって、もう込めてね、歌ってるんですけども、その辺もなんかこう思いながら、いろいろ聞いてもらえたらなと思っております。そして次2曲目は、空は晴れ君は雨模様という曲なんですけども、この曲はですね、まあ前回も、流しましたけども、すごくビートルズであったりジェリーフィッシュをすごく意識したですね、コーラスワークを多彩なものにしたいなと思って作った曲なんですけども、本当にこの曲の、まあ、タイトルとか歌詞の内容はですね、本当に、まあ、こう男女間の違いといいますかですね、本当にこう女の子の考えていることは男の子とは違うんだなというのをですね、歌にしています。これは、まあ、イメージがしやすいですよね。空は晴れ君は雨模様ね、僕の、天気シリーズの歌の第1弾ですね、雨の歌、晴れの歌、晴れの歌ですね、これはどちらかというとね、はい、ゆっくりまた聴いてほしいなと思います。そして次の曲は天気シリーズ第2弾、藤田雄介の天気シリーズ第2弾になります。雨のせいという曲、これはもうもろ雨の曲なんですけども、この曲はすごい最初ちょっとね違うアレンジだったりとかしたんですけど、デモの段階では、バンド編成で入った時に、鍵盤ももちろん入ってですね、すごく雨の雰囲気が出たんですけども、すごく憂鬱な感じが出てますね。はい、もう僕この曲のこのオケができた瞬間、もうこのオケだけでも俺の言いたいこと言えてるわぐらい、思いましたね。もう本当に雨が降ってるからもう勘弁してくれと、もう出たくないぞと、もう出ないと決めた時の歌です。もういや、もう雨降ってるしちょっとね今日はね、いやもう調子悪いからやめといた方がいいみたいな言い訳をしながら、もう布団にこもっている人の歌ですね。はい、ネガティブな気持ちで聞いてください。はい、そして、4曲目は、Ride on Baby という曲になるんですけども、この曲は、まあ、タイトルの通り Ride on Baby、 僕が、今活動休止中ですけども、バンド組んでます。Ride on Baby の時からやってる曲なんです。その曲をですね、まあ、歌詞なんかはですねコロコロと、2点3点していろいろ変えてってですね、まあ、その時の形も残しつつ、その当時からですねこの曲は僕の作詞作曲のような感じでやってたのでですね、まあ、自分のソロとしてもですね、できるんじゃないかなと思って、やりました。本当にこれはですねそのレコ発ツアーから特にですね、演奏する場所をちょっと変えたりとかしたんですよ。なのでですね、それでですね、みんなでこう盛り上がれる曲にこうガッと、変わりましたね。すごくライブでやってて楽しいです。 この曲はですね、まあ、みんなで盛り上がりたいなという、歌詞の内容そのまんまライブでも、持っていけたらなと思っています。そして、5曲目、ここから、5曲目からはですねレコーディングメンバーが変わりまして、スタジオも変わりましてですね、まあ、詳しくは、まあ、クレジットの方を見てもらったら全然意味がわからないと思うんですけども、ここからちょっとね音の雰囲気とかも変わってくると思うんですけども、5曲目はふるさとという曲。ふるさとはですねもうこれはもう聞いてもらってわかるとは思うんですけども、これはやっぱ僕の、気持ちがすごく大きく反映された内容でですね、やっぱりこう東京出てからですねこうバス乗って京都帰るってことが多々ありましてですね、まあ正月とかだと帰るわけですよ。その時にですねできた曲なんです。なんかこうすごくやっぱり京都というそのふるさとがですねやっぱり東京に出てから大事に思えたっていうのがすごいありましてですね、ライドオンベイビーのバンドの時に、カントリー市場という曲を、京都の曲を作ったんですけども、その曲はですね、まあ、東京に出てすぐに、京都 での頑張ってた時のことを歌った歌なんですけども、それからこうちょっと時を経てですね、東京で頑張ってる中、ちょっと京都に帰ってみた時の、心境、だからちょっとカントリー市場よりも若干大人になったような感じなのかな、僕の自分で言うのもなんですけどもね、はい。そんな、ふるさと思った曲になってます。そして、アルバム最後を飾りますのは6曲目通勤電車男、これはですねもうそれこそライドオンベイビーの頃から、僕が、歌う曲としてですね、初めてですねライブでやったりとかしてですね、もう最初はもう本当にね歌うのでいっぱいいっぱい、歌えてもいなかったんですけども、最近はですねもう一番こうなんて言うんですか、遊びやすい曲というかですね、ライブでもこう盛り上がる曲の一つとしてですね、やってるんですけども、これは最後に持ってきましたけども、これもですね演奏も基本的にここのアルバムに入ってる演奏全部一発撮りっつってですね、基本的にドラムとベースとかって基本的に分けたり撮ったりすること多いんですけども、このアルバムは全部一緒に撮ってるんですけども、その最もその勢いの詰まった曲なのかもしれないですね。歌もですねもうバッと取って結構もう何ていうかで終わっちゃったような、感じなのでですね、その勢い、まあ言ってしまえば、まあ、勢いだけってところもあるんですけども、ダビングとかも基本的になくてですね、通勤電車男という、なんかこう緩いタイトルのような、気持ちで、やりましたけども、これはもう僕のなんていうんですか、先輩ミュージシャンの歌ですよ。はい、僕はお酒飲まないんでね、僕はお酒は飲めないんですけども、先輩ミュージシャンで偉く飲んでしまう人たちがいるんですよ、すごい大人たちがね、いい年してすごいなっていうことをするんですよ。だからこの曲の仮タイトルはですね、いい年っていうタイトルだったんですよね、はい。でもそのちょっとこう逆に自分にはないキャラクターをですね演じるというかですねという感じで歌えるっていう曲がですね、この曲が一番こうイメージとしてつきやすくてですね、なんかこれからもなんかどんどん進化していくんじゃないかなと、思ってますので、ライブとかでもね楽しみに、教えてもらえたらなと思います。そんな感じで、全曲解説をザクッと、していきましたけども、ここで、さっき言ってましたですね、ふるさとをですね、ちょっとねレコ発ツアーとかライブではですね、なかなかできてなかったのでですね、まだこの CD を持ってないっていう人もこの番組を聞いてる人もいると思いますので、まずはですね、そのふるさとという曲をですね聞いてもらいたいなと思います。それでは聞いてください。藤田祐介で一貫風月の中から、ふるさとどうぞ。
高速道路を並べ
はい、そんなわけで、聞いてもらいましたのは藤田祐介でふるさとでした。全曲解説ですね、ざくっとやりましたけども、なんかこう面白い知識はつきましたか？はい。またですね、こんな感じでですね、まあ、機会があればですね、いろいろと紹介していけたらなとは思うんですけども、前回ですね、番組やった時にですね、メールでですね、聞いたら感想とか送ってくださいって言ったらですね、全曲解説ならぬ全曲感想を、送っていただいたのでですね、それをちょっと紹介したいなと思います。プラットさん、ありがとうございます。藤田祐介様、こんばんは。抜け殻に中身は戻ってきましたか？私も京都から帰ってきてからはかなり抜け殻状態でしたが、一貫風月のおかげでなんとか一週間乗り切りました。いつでもどこでも聞けるって素晴らしい。私は CD より断然ライブ派ですが、やっぱり音源って必要ですね。そらそうです。そこで、アーティストによる全曲解説はよくありますが、ここでリスナーによる全曲感想をということで、さっきの順番でいきたいなと思うんですけども、まず、You've Got a Friend、イントロ聞いておーと思っちゃいました。なんだかさすらってる感じのアレンジですね。はい、さすらってます。ステージでダブルヘッダーのツアー T シャツを着ているユースケ君を見て勝手に親近感を覚えた私ですが、またもや、でも年のせいでを連発されるとちょっと胸が痛みます。だって年のせいでっていうのは別にそんなお年を召したということであってですね、年寄りだと言ってるわけじゃないですよ。そんな胸が痛む必要は全然ないですよ。ちょっとあれから時間が経ったからっていうことですよね。はい。そして2曲目、空は晴れ君は雨模様。すごくほのぼのした可愛い曲ですが、彼女の立場になってみると全然気持ちを上がってくれない彼にも腹が立つし、せっかくいいお天気の日にデートだというのに拗ねている自分にもまた腹が立つし、とそんなリアルな話はいいですね。すみませんという自分で落としてる感じですけども、まさにそうなんですよ。多分ね、これはもう別に彼女の立場になったら分かってくれない彼にも腹が立つっていう歌なんですよ。だから要はね、でもこう男の立場からしたらもう天気ええからいいやんけっていう気持ちなんですよ。これはなかなか相まみえないとこがあると思うんでですね、でそんな話はいいですね。はい、すいません。そして、その次の曲、3曲目、雨のせい。ギターと鍵盤の音が雨音みたいにとっても綺麗ですね。雨の日に午後で家でぼーっとしながら聴きたい曲。こういうネガティブな感じの曲も好きです。実はこのアルバムの中で一番好きかも。自分が今こういう心境だからかなと。まあね、ネガティブが基本的にはね、誰しもがね、ネガティブな要素は絶対持ってて成り立ってるもんですからね。僕もすごくネガティブです。だからこういう曲を書くんですっていうところがやっぱりあるので、僕もね、お気に入りです。そして、4曲目のライドオンベイビー、全曲とは打って変わって聞くと上がりますねと。憂鬱な月曜日の朝でもこれを聞けば元気に歩けます。これは絶対 CD よりライブで聞きたい。両手を掲げたくてうずうずしちゃいます。その通り、ライブでは両手を掲げてほしい曲ですね。ライブでもこれからやっていきたいと思います。5曲目のふるさと、泣けます。東京砂漠で頑張って一人頑張る主人公の彼、やっぱり本人と、先も言いましたけど、まあ本人のまあ体です。はい。地元の仲間や家族は大切な存在ですよね。私は家族が好きすぎて結婚できません。理由になるのかならないのか。でもまあ家族が大切にすることは本当にいいことなんでですね、次は家族を大切に思うからこそ結婚してあげてくれたら何を言ってんだって話ですけど。そして、最後の曲、6曲目通勤電車男。息もつかせぬノリノリっぷりにちょっと笑ってしまいました。まるで別人みたいです。実際グイッといっぱいやって生まれ変わった後だったりして、面白いので今度ライブでもいっぱいやってみてくださいと、書いてあるんですけども、僕は、さっきも言いましたけども、下戸なもので、やってしまうと、雨のせいみたいな通勤電車男になります。よくわかりませんが、そんなわけでですね、勝手な感想を書かせていただきました。適当に抜粋してラジオのネタにでもしていただければ幸いですと言ってるんですけども、ほとんど全部読んでました。ありがとうございます、プラットさん。こんな感じでですね、1曲ずつ、感想を送ってもらうこともですね、僕にとってはすごく嬉しいことでですね、ラジオで読まれるのはちょっとなって思ってもですね、全然送っていただいたら僕ちゃんと目通しますのでですね、よかったら送っていただきたいなと思います。はい。そんなわけでですね、一貫風月、 まだ、レコ発でですね、販売してからまだ2週間ぐらいしか経ってないんですよ。まだまだ、手にしてない人もたくさんいると思いますのでですね、ぜひ、ライブ会場で今はですね、限定で売ってますけども、後々に、通販も考えておりますので、もう少しちょっと通販に関してはお待ちください。すいませんが。でもですね、たくさんの方に聞いてほしいなと、思っていますのでですね、ぜひぜひ、手に取ってほしいなと思っています。よろしくお願いします。まずはですね、そんな感じで、東京で、レコ発、シュノーケルの、オープニングアクトではですねやってきましたけども、藤田祐介としてですねライブがですね、4月以降、これから決まっていますのでですね、まずは、紹介していきたいなと思います。4月14日代々木ザーザズ、これは、実質、東京レコ発に、位置づけているライブですが、この日はですね、出番が8時20分から20時20分からなのでですね、平日ですけども、なんかこう頑張ったら来れるんじゃないでしょうかと、いうところでですね、ぜひぜひ来てほしいなと思います。この日はバンド編成でやります。今までですね、東京では、CD 販売したライブではですね、まだ、オープニングアクトの弾き語りでしかやってないのでですね、そのライブ見て興味もあった人もですね、ぜひ来てほしいなと思います。ですね、この日なんですけども、前々から告知してました、チケットの、料金がですねちょっと変更になってましてですね、それ辺はちょっと、ザーザーズに確認したところ、変更になってますということなのでですね、ちょっとここでもお伝えしておきたいなと思うんですけども、前売り2000円、当日2300円と、言ってたんですけども、前売り1800円の当日2000円という、下に下がったのでですね、まあ文句言う人はいないと思いますが、なるべく、こうお間違いのないようにね、まあそんなにぴったり持ってくる人もいないと思いますが、はい、ぜひ、この日、来てほしいなと思います。そして、その後、4月の27日にですね渋谷ホームで弾き語りを、やることになりました。この日はですね黒赤ちゃんアコースティックセット、黒赤ちゃんはですねすごく久々です。はい、楽しみですね。他にも石川裕二さん、伊坂義隆さんなどなどですね、この日は基本的にはアコースティックセットのライブになるんですけども、僕も、弾き語りでまたカバーとかもしていきたいなと、思ってますので、よかったらぜひ、お越しください。そして5月の19日に、下北沢のクラブ Q でですね、また出演決まってます。この日はですねまだ詳細決まってないのでですね、またおいおい、紹介していきたいなと思うんですけども、バンド編成でやりたいと思いますので、この日も、4月14日来れなかった人のためにもですね、また、がっつりやりたいなと思ってますので、よろしくお願いします。そんな感じで、言ってますけども、6月にもですね、関西の方に帰るライブがですね、6月25日に、大阪セカンドライン、26日に京都ボックスホールとですね、もうたくさん決まってます。もう言いたいことがいっぱいあるんですけども、これ以上話すとですね、もうお前のダラダラした喋りを長ったらしく聞いてられるかと、文句言う人も、出てくるかもしれないのでですね、また詳細をちゃんと決まってからお知らせしたいなと思います。そんな感じでですね、今回もですね、メールとかもいただきましてですね、本当にこの番組潤っております。はい、なので引き続きメール、一貫風月の感想なり、ライブの感想なりをですねどしどしと、応募しておりますので、ぜひ、送っていただきたいなと思います。メールアドレスは、ysk@9up.co.jp ysk@nineup.co.jp まで、送ってください。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、駆け足で、全曲解説なり全曲感想なり、告知なり、いろいろとお知らせしてきましたけども、次回の更新はいつになるんでしょうか。また、ブログなんかでも告知していきたいなと思うんですが、基本的には隔週更新を目指して、これからもやっていきたいなと思いますので、なんかよろしくお願いしますね。本当にこんな番組ですけども、はい、そんなわけで、最後にはですね、一貫風月の中からまた一曲聴いて、お別れしようかな。まだ聞いてない人もいると思うんで、聞きたくない人は、まあ、好きなとこで止めたりね、ポッドキャストなんでできるんでですね、やめてっていう感じで止めていただけたらなと思うんですけども、1曲目に入っております。ユーブガッターフレンド、さすらってる感じのアレンジを意識して、聞いてもらえたらなと思います。それでは、次回49回もお楽しみにということで、藤田祐介でした。さよなら、さよなら、さよなら。